こんにちは。心理カウンセラーの高森です。日々カウンセリングをさせていただいていて感じるのは、皆さん大きな不安を乗り越えお越しいただいているということ。この不安で一番多いのは、自分と向き合わなければならないという思いですね。確かに自分と向き合うことが役に立つときはあります。ただそれがカウンセリングの全てではありません。いろんなアプローチがあるんです。今回はカウンセリングを受けるに際し、向き合うことへの不安を感じておられる方に有益な情報をお伝えします。カウンセリングを受けるのは自分と向き合うことというイメージはかなり強いですよね。しかしそれは楽になるための一手段に過ぎません。極端なことを言ってしまえば、自分と向き合うことなく楽になるならば向き合わなくてもいいんです。ただ実際は向き合うという手段自体が目的と誤解されていることが多いように思います。それはネット上の情報に偏りがあるのが大きな原因です。例えば自分と向き合う方法として過去を掘り下げることもよく知られています。今の生きづらさを生み出している過去の原因を特定し、その時の辛い感情を味わうことを推奨する、そんなカウンセラーサービスとか多いのも事実です。しかし過去を掘り下げるアプローチもクライアントさんがいい方向に行くための一手段でしかありません。絶対ではないのです。自分と向き合うことが助けになるクライアントさんも当然いらっしゃいます。しかしそうだとしても、初回のカウンセリングから向き合う必要はありません。まだここの準備ができていないのに無理に向き合ってもいいことはないですね。なぜなら初対面のカウンセラーと話すことはそれだけでかなりの負担です。もちろん時間が経つにつれ対応が適切ならば安心感が出てきます。この安心感の提供がカウンセリングにおいては最優先です。なぜならまだ安心感を感じられない段階で心理的なアプローチを行ってもうまくいかないからです。初めてのクライアントさんが一番気になっているのは、ここは安全な場所かどうかです。まだわからない段階では心の余裕は持てるはずもありません。自分と向き合うというのは、自分の心の声に耳を傾けるということ、かなりの集中力が必要となります。それだけ周りに対して無防備にもなります。もし安全感がない中で向き合うという作業を進めようとしても集中できず気が散ってしまいます。当然気づきが深まることはないでしょうね。つまりカウンセラーセラピストは、まずはひたすら安全感、安心感を提供した方がいいんです。丁寧にお話を伺い理解に努めるという形で、この取り組みがうまくいけばクライアントさんは自然に安全感、安心感を感じ始めます。すると自発的に自分の心の声に耳を傾ける見解になることも多いんです。クライアントさんがカウンセリングを越しになった時、メンタルが非常に不安定なことも多いです。当然です。そこが辛いからこそカウンセリングを受けることにしたわけですから、そんな時すぐに自分に向き合わせるのはかえってマイナスになります。なぜならメンタルに負担がかかることだから。だからこそ不安になったり怖くなるんです。そんな時は無理をしない方がいいです。自分と向き合うというのは心の覆いを取り除いていく作業です。英語で言うならばアンカバーですね。メンタルが不安定な時にアンカバーを行うとますます不安定になります。辛さもかえって強くなりますし、極端な行動も増えてしまいます。メンタルが不安定な時は西洋医学に例えるなら、怪我の出血が止まらない状態と似ています。まずは止血が最優先ですよね。メンタルも同じです。まずはメンタルを安定させることが大切です。これを英語でカバーリングと呼びます。心に蓋をしてまずは落ち着かせる作業です。このカバーリングをしての時、カウンセラーはあえて話が深まらないように対応します。辛い感情が出てきても、過去の記憶が蘇りそうになっても、そこにフォーカスせず今ここの安全感に留まれるようにサポートするんです。メンタルが慢性的に不安定な人は、話せば話すほど辛い感情が出てきてますます辛くなるというパターンがあります。なんとなく話を聞いていると知らないうちにアンカバーになってしまうんです。いつの間にか向き合う流れになってしまい、 ますますに不安定になってしまうことがあるんです。これは西洋医学に例えるなら、怪我で出血が止まらない時に止血せず、さらに切開するようなものです。危険極まりないですよね。カバーリングという心の止血を行う必要があります。一般にはあまり知られていませんが、このカバーリングという技術はカウンセリングセラピーの現場では不可欠なものと言ってもいいでしょう。ただ、良くなることへの焦りが強いと、無理をしてでも向き合おうとする方も多いですね。それはカウンセリングを受ける前に向き合うと良くなるという知識を事前に持っているからです。一時的に苦しくても向き合ってしまえばすぐに楽になるはずと思ってしまうんですね。そのため怖くても、えいやーという感じになってしまいやすい。しかしそれは最初にお伝えしましたようにカウンセリングを進めていく手段の一つに過ぎませんし、かえって不安定になるだけです。しかしネットでは向き合うことは良いこと以外の情報が希薄ということもあって、カウンセラーがお勧めしていないのに逆に強く希望されるケースもあるんです。偏った情報の弊害を感じますね。これを大工道具に例えるなら、金槌しか知らないのと同じです。全てが釘に見え、金槌で叩きたくなるでしょうね。これと同じように良くなる手段として、向き合うとか過去を掘り下げるしか知らないと、それをやろうとしてしまうんです。でも、どこかで不安定で余裕がないときに、無理に向き合うことの危険性は感じておられるんだと思います。それがカウンセリングに対しての強い不安や抵抗感になっていることがあるんです。そしてその感覚はある意味正しいと思うんです。そんなとき必要なのは、心へのアプローチとしては、まずはカバーリング。心に蓋をして、辛い感情が溢れてこないように処置する必要があります。すると心が安定し、向き合っても大丈夫なコンディションになっていくんです。心が安定してきたら、自分に向き合うことも一つの選択肢になってきます。自分と向き合い、辛い過去を解消する、自分の思考パターンに気づき、生きづらさが軽くなるように変化させる。こういったアプローチが必要になってくるんです。ただ、その方にとって、ベストの進め方とは限りません。異なるアプローチの方が求める結果が得られることもあるんです。例えば、転職に伴う不安が強くカウンセリングを受けたとします。最終ゴールは転職を成功させることですよね。もし過去の苦痛や思考パターンが転職を妨げているなら、そこにフォーカスします。しかし、メンタルは安定しているけれど、転職にまつわる情報不足で不安になり動けないなら、必要な情報をお伝えする方が助けになります。よりゴールに近づけるんです。カウンセリングで行うアプローチはすべてクライアントさんの目的を達成するための手段にすぎません。自分に向き合うということだけを特別視する必要はないんです。